8ページから14ページ。桜井市議会だより。平成29年9月1日発行。ナンバー183。目次。トピックス。8ページ。議案の議決結果。9ページ。常任委員会。10ページ。代表一般質問。11ページから12ページ。特集。13ページから14ページ。目次終わり。写真は、作品名彼岸花。撮影者、桜井市、長島剛さん。彼岸花がたくさん咲いており、その向こうに瓦屋根の家が映っています。平成29年6月定例会報告。議員発議による、そうめん条例が可決。平成28年度一般会計決算見込み、実質収支、約5億8000万の黒字。定例会の概要。平成29年6月定例会は、6月8日木曜日から23日金曜日までの16日間の会期で開かれました。今定例会では、報告案件6件、平成29年度一般会計補正予算3件、条例の制定1件、条例の一部改正4件、条例の廃止1件をすべて可決・承認しました。また、議員発議による条例1件可決、意見書1件可決、人事案件14件の承認を行いました。そうめん条例の制定を全会一致で可決。平成29年6月19日月曜日、本会議において、桜井市の議員提案による条例発議案、桜井市三輪そうめんの普及の促進に関する条例が、マスコミ各社も多数詰めかける中、全議員賛成のもと条例が可決されました。主な議案の議決結果。議案番号、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。7項目あります。議案第28号、総務委員会。平成29年度、桜井市一般会計補正予算第1号。補正額、2億3185万4千円。新庁舎建設費で、桜井市新庁舎建設検討委員会設置に伴う委員報酬及び旅費にかかる所要額、新庁舎建設に伴う埋蔵文化財発掘調査等の調査委託料、発注者の補完的な役割を担うコンストラクションマネジメント、並びに事業手法検討及び発注支援にかかる業務委託料。賛成全員可決。議案第29号。平成29年度、桜井市国民健康保険特別会計補正予算第1号。補正額189万1000円。社会保険診療報酬支払い基金に支払う前期高齢者納付金の追加所要額。賛成全員可決。議案第31号。桜井市いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について、いじめ防止対策推進法に基づき、桜井市いじめ問題対策連絡協議会、桜井市いじめ問題専門委員会、桜井市いじめ問題調査委員会を設置するため条例を制定する。賛成全員可決。議案第32号。職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、人事院規則、職員の育児休業等の一部改正する人事院規則の施行に伴い、国家公務員の制度に準ずるべく、当該条例の一部改正を行う。賛成全員可決。議案第36号、レントゲン検診手数料条例の廃止について、現在、 桜井市が所有するレントゲン車は存在せず、一般財団法人桜井市医療センターが所有するレントゲン車により事業を行っているので、現状の運用に合わせるべく当該条例を廃止する。賛成全員可決。発議案第2号、桜井市三輪そうめんの普及の促進に関する条例の制定について、三輪そうめんを積極的に PR し普及するために、三輪そうめんを食する習慣を広め、伝統文化への理解の促進及び本市の地域経済の活性化を図るため条例を制定する。賛成全員可決。同第3号から同第16号、桜井市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、大和田飛び、荒井博子氏、大和田笠、細田修作氏、大和田橋中、杉本義江氏、大和田大福、西田敦子氏、大和田大江、藤本俊彦氏、大和田アナ氏、楠本義照氏、大和田千原、山本博之氏、大和田与那原、美濃和博氏、大和田倉橋、橋本和美氏、大和田下、榊原正彦氏、大和田大福、中沢明彦氏、大和田大泉、森本光一氏、大和田大武だけ法、中畑博氏、大和田高田、西川武雄氏。賛成全員同意。その他の議案については、議会ホームページに掲載していますので、ぜひご確認ください。ホームページアドレス、www.city-city.lg.jp/socki-sokisrash/議会事務局gikaijimukyu.index.indexhtml 常任委員会、総務委員会付託案件1件、平成29年度桜井市一般会計補正予算第1号抜粋。問い、コンストラクションマネジメントとは、国土交通省が推奨するもので、技術的に中立を保ちつつ発注者側に立ち、設計、発注、施工段階において、設計の検討や工程管理、コスト管理をするということであるが、コンサルタントマネジメントに対する、債務負担行為を組む平成30年から平成33年度の間は、同一業者に委託する考えか。答え、新庁舎コンストラクションマネジメント業務委託は、債務負担行為期間中の平成30年度から平成33年度までは同一業者となる。問い、新庁舎建設費において、文化財発掘調査等の調査委託料が計上されているが、遺構等が発掘されることがあるか、また遺構等が出土した場合、建設に向けて、スケジュールがさらに厳しくなると予想されるが、発掘による影響はないか。答え、新庁舎建設予定地については、発掘調査が必要で、地窟を本庁舎西側、西分庁舎南側、および北側の3箇所で行う。建設予定地については、発掘調査が必要であることから、事前に文化財課へ相談、聞き取り等を行っている。工期予定は40日間としており、建設スケジュールには影響しないと考える。問い、卑弥呼省の跡地で倉橋地区に整備される地域密着型特別養護老人ホーム等について、開所日などの詳細を聞きたい。答え、卑弥呼省の跡地である 倉橋地区については、地域密着型の特別養護老人ホーム、及び認知症高齢者グループホームからなる複合施設が建設され、開所時期、ベッド数等については、特別養護老人ホームのベッド数は29床、グループホームは18床である。平成29年度中に着工し、平成29年度末に竣工とされ、開所は平成30年6月以降を予定している。桜井市初、中学生議会の開催決定。日時、平成29年11月11日土曜日、午後1時15分から。場所、市役所4階本会議場。詳細については、10月以降に掲載予定の議会ホームページで確認してください。
代表一般質問。代表質問、公明党。認知症対策について、大西渉議員。問い。平成37年には、高齢者の認知症は65歳以上で5人に1人に達すると見込まれている。今後、さらに認知症に対する取り組みを加速化していかなければならないと考える。まずは、早期発見の取り組みや、認知症への理解を広げることが重要と考える。そこで、桜井市として市民の皆さんに認知症のことを広く知っていただくためのガイドブックを作成する考えはないか。答え。認知症ガイドブックの作成について、認知症の方の適切な支援や、その家族の不安が早期に解消できる一助となるようにも考えておりますので、早期に具現化できるようにしっかりと取り組んでまいりたい。その他の質問項目。町内におけるペーパーレスの推進について、就学援助におけるランドセル等新入学児童生徒学用品費の入学前支給にするための対応について。代表質問、新生クラブ桜井。まちづくりに関する包括協定について、井戸よしみ議員。問い、まちづくり包括協定は、桜井市における持続的発展や活性化を基としたまちづくりに資するため、桜井市と奈良県が相互に、情報や意見の交換に努め、密接に連携し、協力することを目的とし、5つの地区において、まちづくり基本構想が策定されるが、今年度基本計画が策定され、来年度から着工予定の大神神社参道周辺地区のまちづくりの取り組みについて聞きたい。答え。基本計画では、三輪地域の参道、町中、三輪の3つの地区に分け、地域と行政が一体となり取り組む。JR 三輪駅前公衆トイレは、障害者用トイレを併設し、平成30年度に設置。JR 三輪駅前広場は、平成31年度にタクシー乗り場やベンチ等の設置を行う。渋滞解消や駐車場不足については、駐車場の集約化、抜け道整備等を行ってまいりたい。その他の質問項目。健康管理とトレーニング施設について。一般質問。市内での消費促進喚起について。土屋康沖議員。問い。国において今年よりプレミアムフライデー制度が始まり、個人が幸せや楽しさを感じ、観光体験等により充実感や満足感を実感できる生活スタイル変革の機会や効果が期待される中、街の魅力を創造し、訪れる人を増やすと同時に、消費する場所も必要と考えるが、地域経済活性化のため、市内で買い物など消費促進、喚起につながる取り組みについて聞きたい。答え。桜井市では国の交付金を活用し、プレミアム率 30% の商品券を発行したが、効果は一時的であり、持続的、継続的な実施は難しいと総括した。現在、三輪では、 県との包括協定に基づき、伊勢のおかげ横丁のような町づくりを進めている。駅前北口では、私有地を活用した宿泊施設の誘致、エルト桜井のリニューアル、中和幹線沿いの企業誘致等積極的に粘り強く取り組んでまいりたい。その他の質問項目、働き方改革について。一般質問、桜井市の人権問題について、藤井貴弘議員。問い、すべての国民に基本的人権の共有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、昨年国において部落差別の解消の推進に関する法律が施行された。しかしながら、桜井市において依然差別事象が解消されていない。さらに、教育現場ではいじめや外事発言など差別事象も発生している。これら事象の把握方法、問題点や課題についてどのように取り組むのか聞きたい。答え。桜井市では人権フェスティバル、地域交流を積極的に支援する。職員を対象とした人権意識調査を実施し、臨時職員には人権研修の参加を促すなど、人権意識のさらなる向上を目指している。また、臨時職員を含む全職員に同和地区問い合わせ対応の手引きを配布し、適切な対応を行うことにより、部落差別の解消を目指してまいりたい。教育現場においても実態把握に努め、今後もアンケート調査や二者懇談、コミュニケーションを図り、迅速かつ組織的に対応し、早期解決を図ってまいりたい。一般質問、桜井市清掃公社について、吉田忠夫議員。問い、清掃公社の平成27年度の経常収益から、経常費用を差し引きすると、わずか5800円の黒字である。今後、清掃公社は、公共下水の普及で、飼尿汲み取り個数や浄化槽の基数の減少で、事業規模が縮小するのでは、事業規模に合わせて職員数や車両を減らして経費を抑えるべきではないか。答え。桜井市清掃公社の経営については、実費弁償方式を採用している。飼尿汲み取りの減少、浄化槽基数の横ばい、ゴミ焼却倍運搬量の減少等は認識しているが、収益の増加及び経費節減に努めてまいりたい。車両については耐用年数の経過を考慮し、車両の台数確保に努める。職員数は平成19年度と比較すると5名減少となるが、職員の意識改革を含め、清掃公社のあり方をもう一度見つめ直し、さらなる経営の安定化に努めてまいりたい。一般質問、桜井市の環境政策について、岡田浩二議員。問い、第二次環境基本計画の策定では、第一次環境基本計画の総括をどのように考え、反映させたのか。パブリックコメントが寄せられていないことをどのように考えるか。政府が出したエネルギー基本計画では、今後、ZEH、ゼロエネルギーハウスの実現を目指すとあるが、本市でも ZEH に対する取り組みはどうか。答え。第一次の計画に沿った取り組みを踏まえ、第二次の計画では、里山保全の後継者不足や公園緑地、不法投棄に関するご意見等を反映し、関係機関の動向を踏まえた内容とした。身近な生活と環境問題との関わりについて、認知度や関心が低いことも一因と考える。今後、身近な問題として認識が高められるように啓発していく。現在、住宅用太陽光発電システム設置奨励金の制度を設けているが、ZEH 奨励金についても、 近隣市町村の動向を見ながら検討したい。お知らせ。平成29年度議会報告会のお知らせ。日時、平成29年11月18日土曜日、午後2時から3時30分。会場、市役所2階大会議室。事前申し込みは必要ありません。気軽に参加してください。詳細は10月以降のホームページにて確認してください。募集。議会だよりの表紙。写真、絵画、イラスト募集。募集内容。市内の自然、暮らし、街並み、イベントなど、桜井市の魅力を紹介できる写真、絵画、イラスト作品。なお、3月、6月、9月、12月の季節感を感じるものが望ましい。選考方法。議会広報委員会で選考します。募集については、詳しくは議会ホームページ、もしくは、議会事務局、電話429132へ問い合わせてください。桜井市議会ホームページにも掲載しています。ホームページアドレス www.city.sakura.lg.jp/組織/sokai/議会事務局gikimukyu.index.html 特集。7月7日はそうめんの日。そうめん条例が施行されました。6月19日月曜日に可決された議員発議案による三輪そうめん条例、桜井市三輪そうめんの普及の促進に関する条例が7月7日そうめんの日に施行されました。条例制定の目的とは、三輪そうめんは今から1200年余り前、飢餓に苦しむ民を救うため、保存食として小麦をひいて棒状に練り、乾燥させたものが時を経て、おだまきの糸のような細く白いそうめんとして誕生したものです。公家の日記や女官たちの手記によると、平安時代以降に宮中や貴族の間で、七夕に食する習慣があったとされることから、7月7日を条例の施行日としました。三輪そうめん作りは、冬の厳しい気候の中で、伝統的な行事や日常の食に溶け込んだ食べ物として親しまれています。本市では優れた地域資源として、桜井市地域ブランドとして保護する、地理的表示保護制度の登録を受け、GI マークを取得しました。このような古い歴史を持つ三輪そうめんを積極的に PR し、普及するために、三輪そうめんを食する習慣を広め、伝統文化への理解の促進と地域経済の活性化を図るために、この条例が制定されました。豆知識。地理的表示及び GI マークとは、地域で長年育まれてきた特別な生産方法によって、高い品質や評価を獲得している農林水産物、食品の名称を品質の基準とともに国に登録し知的財産として保護するものです。また、登録された生産地や品質の基準を満たした産品は、地理的表示、GI マークが付されて流通されることとなります。市議会議員による街頭啓発を実施しました。条例制定に合わせて、そうめん条例が施行された7月7日金曜日に、イオン桜井店で三輪そうめん普及と促進のための PR 活動として、市議会議員による啓発チラシが買い物客に配布されました。三輪そうめん発祥の地として、伝統の味を食べる習慣を積極的に広めることができました。新庁舎建設特別委員会で、 先進地視察を行いました。7月14日金曜日に新庁舎建設特別委員会は、新庁舎建設事業の先進地である徳島県阿南市へ視察に訪れ、建設までのスケジュールや建設にかかる財源の確保、防災や耐震機能、庁舎建設の細部を検討するための部会の設置等について担当課より説明を受けました。また、阿南市長の窓口や採光、屋上緑化などを見学し、新庁舎建設特別委員会の先進地視察を終えました。詳しくは市ホームページ桜井市議会から視察報告でご確認ください。
桜井市議会をより身近に、インターネット議会中継と会議録検索。桜井市議会では、より市民に開かれた議会を目指すために、インターネット議会中継と会議録検索という2つの方法で、本会議の様子を公開しています。インターネット議会中継は、平成28年9月議会にスタートしましたが、会議録検索は平成21年まで遡って読むことができます。市議会では、どのような議論を行い、各議員が桜井市政についてどのような問題意識を持ち、一般質問を行っているのかを確認することができます。ぜひ、時間のある時にご覧ください。インターネット議会中継と会議録検索の見方が図などで示されています。はじめに、インターネットで桜井市のホームページを開きます。左側に並んでいる目次の中から、桜井市議会を選ぶと、議会事務局のページを開くことができます。議会事務局のページの中には、インターネット議会中継と会議録検索という項目があります。インターネット議会中継は、録画映像で配信しています。映像で見ることにより、議会のイメージがわかりやすいのが特徴です。例えば、その中から、平成28年度市政60周年記念事業桜井市子ども議会の映像を見ることができます。学校を代表して子どもたちが市長へ質問する姿をぜひご覧ください。また、会議録検索は、文章の表記だけですが、一覧表記になっており、読みたいところだけ読むことができます。全文を掲載しています。例えば、その中の、言葉で探すの項目をクリックすると、キーワードで全文検索することができます。その他にも、発言者や会議名で探すこともできるほか、委員会の内容をすべて確認することができます。以上です。